皆さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。ではやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、うちの会社はドキュメント管理、社内のウィキ管理にノーション使ってるんですけど、
うん、
最近ノーションに移行したんですよ。
はいはい。あ、
で、その前はなんか別の、そうドキュメント管理ツール使ってて、
うん。
で、その時はね、なんか、そのツールは、なんか、いいねができるんですよ。その記事に対して。
うんうん。
うん。まあなんか、聞いたみたいな感じだね。
うんうん。
うん。
ノートとかね。
で、ノーションって、
うん。
いいねっていう機能、実際にはないじゃないですか。
そうだね。なんか、お気に入りというかね、フェイバリットにして後から、そのブックマーク的に見るとかはあるけど、なんか、いいねはないよね。
そう、リアクションとして、その、執筆者に送れないみたいなのはあるじゃないですか。
うんうんうん。
だからちょっとそれだけ残念だなぁと思ってたんだけど、なんか知らないうちになんか、いい感じに、いいねの機能を、なんか、作ってるというか、あ、このやり方でやってるんだみたいなのがあったんで、ちょっとそれは共有しようかなと思うんだけど、
うん、
なんか、ノーションってさ、このプロパティの中に、うん、あれ、なんていう名前だったかな、正確には。ちょっと待ってよ。
プロパティに、なんか、いいねっぽいのあったっけ？
プロパティの中に、
うん、
パーソンっていうやつがあるんですよ。
はいはいはいはい、あるね。確かに。
うん。これって要は、ノーションのユーザーを、ノーションにアカウントがあるユーザーを、うん、まあ、選択できるみたいな機能があるじゃないですか。
うんうん、なんか、
これで、
はい、はいはい。
そう、自分のアカウントをそこに追加すると、イコール私がいいねと言ってますよっていう。
なるほどね。その解釈は初めて聞いた。
そうそうそうそう。
あ、
これでも
確
かに。
そういうためのもの。
うん。そうそうそうそう。あ、このやり方うまいなと思って。
そうだね。その発想は確かになかった。うん、割と、うん、なんかオーナーとかさ、アサイニーとか出席者とか、
うん、で使う
もんね。使うじ
ゃんね。うん。うん、そう
そうそう。なるほどね。確かにそういう共通認識があれば使えるんだな。
そうだね。え、ノーション使ってる？会社で。
うちもノーションだよ。だから、
あ、そう。まあ、なんかさ、ノーションでさ、うん、なんかそれこそ、なんか使用書みたいな、こうドキュメントプラス、なんかうちはそういうなんかポエム書くみたいなところもまああるんですよね。
お
う。うん。だからそういうのはちょっといいねつけてあげたいみたいなのがあって。
ポエム残す場所あるのすごいな。
そうだね。
うちはまあ、もうちょっとつぶやきに近いものだったら、スラックに個人チャンネル作っていいから、そこで、自分のログチャンネル、
ね、
みたいな、やってるけど、はいはいはい、そうじゃなかった。たら、うん、あんまりないかな。ただいいねの代わりじゃないけど、コメントつけることがあるかな。うん、デイリースタンドアップなんかそういう会議で一言コメントとかでこんなのことありましたみたいなので、おいいじゃんみたいなのをコメントで書いたりする、
うんうんうん。なるほどなるほど。まああとうちはその入社したら自己紹介ノーション書くみたいな運用があるから、まあそれに対してもいいにつけてあげるとちょっとウェルカム感出るみたいな。
確かに、確かに。
とかあったりしますね、
うん。うちも確かにそういう自己紹介ページは一人一ページ作るわ。
本当に、うんうんうん。うん。そう。だからちょっとこのパーソンプロパティを使っていいねがなんかできるっぽいんで、なんかそれに困ってる人はぜひ使ってみてはどうでしょうっていう雑談でした。
はい。
はい。本題がですね。
うん。
まあなんか最近なんとなく考えてるだけ何の確証もないって話なんですけど。
うん。
まあ結構、このエンジニア採用ってほんと売り手市場じゃないですか、今。なかなか採用できない。
ね。うん。そうだね。
うん。そう。で、それでなんか、まあ開発したいものがなかなかできない、着手できないみたいなこともあると思うんですけど。なんか、 こう、俺たち IBM にいたときは、結構、ニアショア使ってたじゃないですか。
そうだね。オフショアもニアショアもあったね。
オフショア、オフショア、ニアショア、そうだね。ああ、でもそっか。ニアショアってもう、どうなんだろう。国内って感じだったのか。俺ちょっと概念をミスってたかもしれないけど。
まあ、
概
あっ
念
たじゃ
定
ん、
義か。
前職もね、一応。札幌かなんかに。
あ、そっ
だっ
か。あれをニアショアっていうのか。そっか、そっか。で、まあ、札幌とか沖縄とか、まあ、あとは、海外で言うと、中国、フィリピン、まあ、あと一部ベトナムとかもあったのかな？わかんないけど。
そうだね。なんか、結構途中から増えたりしたし、なんか、それで、なんか苦労して向こうまで行って、いろいろやってた人もいたな。
そうっすね。で、まあ、ベンチャーとかスタートアップとかで、まあ、我々が働いてるみたいな会社で、あんまそういうのを使う機会ってないじゃないですか。
そうだね。今はもうね、さ
なんか
すが
そういうの
に。
実践してる企業、どうなんだろう？あんま聞いたことないな。サンサンとかやってるのかな？なんかベトナム拠点作ってるみたいな話聞いたことあるかもな。ちょっと検索してみよう。まあ、これがオフショアなのか、何のかがわかんないけど。ベトナム、やってんのかな？海外拠点を含む。ごめんなさい。これはまあちょっと わかんないけど、まあまあ普通に少ないっすよね。あんま聞かないっすよね。スタートアップベンチャーで。そういう、
うん。
中
やっぱ
国と
ね、
かフィリピン
ちょっ
とか
と、
使ってるの。
いろいろ元からそういう体制があるならともかくね、体制作ってる余裕があんまないよね。スタートアップだとね。
そうだね。でもなんか、こう、個人的に100%なしではないかなっていう気がしてて。
まあ、そうだね。全然、なんか可能性はあるんじゃない？僕はちょっと、なんか前職のあれでもうあまりやりたくないけど。
そう。まあ、本当、なんだろうな。当たり外れはまああるっちゃあるよね。
そうだね。
まあで
当たり
も、
がね、あんまり引けず。
そう。でも、なんか、俺が IBM の時に一緒に開発してくれてた、フィリピンのエンジニアの人とか、まあなんかあんまりこう、オフショアの人っていう感じじゃなくて、普通に、なんか、チームメンバーっていう感じで、結構、質の高いコーディングしてくれてたんで、まあ人によっては全然そういう人もいるから、なんかそれでなんかコスト削減できて、開発ゴリゴリ進めることができるのであれば、なんか全然使えるんじゃないかなって、なんか最近なんとなく思ってるんですよね。
そうだね。見つけられるかね。いい、まあ、グループなのか、いい人なのかっていう感じになるけど。
いい会社かな、それで言うと。なんか
そ
そういう斡
う
旋してく
ね。
れる会社とかね、あるはずだよね。
やっぱりなんかこう、一から探すのすげえ大変そうっていうイメージが強いね。あ、知ってれば全然ありなんじゃないっていうか、むしろ強そうだなとは思うよね。いいとこもね。
でもやっぱりその、日本で人が採用できない中でさ、まあ、他社と同じ戦略とって、日本でまあいい感じの、まあ、フリーランスなり正社員なりを採用するっていうのは、よりかはなんかそっちのなんか道にを開拓していく方が、なんか実は可能性はあったりするんじゃねみたいな話
そう
か
だね。実際今って、いやまあ東南アジアは割と安い、まだ安いところもある気はするけど、どうなんだろう？実際安く上がるのか？
どうなんだろう。ちなみに、その IBM の時は、どうだったかな。時給単、あ、単価か。時間単価5000円くらいだったかな。だから、
そう
まあそれも
ね。
だいぶ、なんか、なんだろう、こう言っちゃあれだけど、ぼったくり価格というか、結構高めに設定されてる価格だから、まあ3、4000円くらいで採用できるんじゃね？みたいなイメージはあるけどね。
昔はもっと割合が良かったのかなとは思うけど、僕らが入った頃もまだ、多分僕ら一人入れるんだったら、その、オフショアの人を3人入れれるみたいなことを言われたような気がするから。いや、でももうこの人たちを3人減らして日本人を一人入れてくれてずっと思ってたけど。本当に、だってもう3人がやった仕事の、 の手直しというか尻拭いをやるのに一人の労力をめちゃめちゃ使うんだもんっていう状態だったから、
まあね、まあ
そうい
ね。
うところがね、ちゃんと、なんかね、やっぱりいいところがあればめちゃめちゃ安くブーストできるし、
うん。
そうでなければ逆効果だしっていうところだよね。
そうなんだろうね。そういう SIR 向けのさ、そういう、東南アジアとかの結構単価安めのエンジニアを、こう、斡旋してくれる企業と、なんかやっぱりそこから、そこにお願いすると結構破滅する未来が あるような気もするけど、なんかベンチャー、スタートアップ用にこう、斡旋してくれる企業とかないもんなのかね。
そうだね。今となっては割とベンチャーも単価、なんか高い。少なくともね、日本の他の業界からしたら高い給料を出してるわけだし、全然ね、可能性としてはありそうな気もするけど、あとはどうだろう
そうだよね。
ね。もともとさっきニアショアの話もしてたから、ニアショアの方も触れるとさ、それこそ言語は絶対に通じるはずの、ちょっと、単価の低めの地域、日本の中でも単価の低めの地域で、なんかそういうセンターというか、オフィスみたいなところ用意しても、土地代も安いみたいなところでやるんだったら、まあ、それもそれでいいんじゃないっていうのがあるよ
まあ
ね。
確
今
かに
の
ね。
ね、海外との金額差が縮まってきてしまったことを考えると、なおさら
まあそうだね。確かに日本の方がやりやすいのかな。でもまあ、難しいとこだね。そうとも限らない気もするな。結構その、これが IBM の時に一緒にやってくれてたフィリピンのチームとかは、本当日本のこう、開発のこう言語とかを常にこうキャッチアップしてくれてるというか、なんか最近はこういう、例えば、なんだろうな、リアクトの案件が増えてるからみんなでリアクト勉強しようみたいな感じでやってくれてたし、なんかそういうのが、ちゃんとこう、スタートアップ向けに、なんか、コミュニティができてたらね、いいですね。
そうっ
起業
す
して作
ね。
ろうかな。
確かに。あとはもう、やっぱり、みんなが英語できるんですっけって話じゃ
それね、
ない。
それはある。それはある。
それがあるし、それが日本を、日本のいろいろを阻んでるものでもあり、日本を守ってるものでもあると思うんだよな。日本人にとっての英語の壁。
まあでも実際、そこまで、どうなんだろうな。難しいっすね。確かに、確かに。
管理する人が全員英語ちゃん
俺
と
は
使え
そ
ないとい
の、
けないみ
宮
たいな。
城は管理、そう、オフショアはフィリピンの人は管理してたけど、まあ確かに俺は留学経験あるからそういうことを言えるのかもしれない。普通に留学経験とかなかったら難しいかもしれないですね。確かにな。
ね、あと、英語をできる人は割と、絶対数で言えばいるじゃんって話になるかもしれないけど、なんか、できることって割と付加価値だと思ってて、エンジニアは、とはいえ、会議とかでちゃんと英語でものを伝えられるとかでね。ってなると、それを管理する人の単価ってつまり結構高い気がするんだよな というのもある。
なるほど。
英語できる人しか雇えなくなるわけだもんね。
まあそういう状況になってしまえばね。
まあでも英語、優秀な人の方が英語できる割合高いんだから、それでいいだろって言われたら、まあそうかもしれんという気分になる。
なるほど。そうだな。でも俺ちょっとかん、あの、社内のそのエンジニアとか採用してる人にちょっと聞いてみようかな。なんかすごい気になるな、でもそのあたり。
そうだな。
なかなかね、採用できないみたいなのは目の当たりにしてるから、なんか打開策がないかなと思ったんですよね。
いやーなんかね、ありそうではあるよね、実際。ちゃんと、しかもなんかうまくいったらめちゃめちゃ強そうでもある。
そうだよね。まあそういう道をね、ちょっと検討してもいいんじゃないかなと思ったという話ですね。はい。そんなところでしょうか。じゃあ終わりますか。ではこんな感じで、週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。